最高評最強ワイルドにホゲホゲと。この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスの熱演に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第363回目になります。本日は 3.30 東京大田区総合体育館大会全日本プロレス、こちらのですねレビューをホゲホゲしてまいりたいと思います。お昼ぐらいにね、待ち合わせしていた仲間とですね、蒲田の駅の近くの、歓迎さんというですね、中華料理屋さん、蒲田付近だと非常に有名で、何店舗もあったりですね、関連店舗があるような、お店なんですけれども、そちらでですね、お昼を食べるということでですね、まず来まして、羽根付き餃子、こちらが有名ということで、そちら頼みつつですね、各人ですね、好きななんか麺類でも食べようってことでですね、私はもちろん担々麺こちら選びましてですね、担々麺の方はですね、ちょっと山椒とか花椒のですね、ちょっとフォアジャン、こちらのですね、感じは少なかったんですけれども、それでもスープのごまのスープですね、こちら非常に美味しくてですね、やっぱり美味しいお店だなと思っておりました。でそこからですね、蒲田の駅からちょっと行ったところで食べて、そこからさらに、大田区総合体育館に向かって歩きましてですね、到着、でチケット手配してくれましたあやんちゃんさんですね、フォロワーさんのあやんちゃんさんのからですね、チケット受け取りつつですね、いろいろと、お仲間、今度は一緒に観戦する方たちのですね、とかのですねお話聞いたりとかしつつ、また、いろいろな、情報を交換しつつ、交換と言いつつこっちがもらってただけのような気もするんですけれども、しつつですね、ツイッター少し眺めていたらですね、あ、今日もそうかと、富士コブラのグレート富士さんが来てると、さらにはゲストでおなじみのねカラスの翔さんもいらっしゃるということでですね、どっかでお会いできるといいななんて思ってですね、物販の方に並びに行ったら速攻を見つけるということでですね、おお、あーということでね、早速ですね、こういう時に素敵なフレーズがありますね、インターネットでお世話になっておりますと、これとりあえずこれ一言喋るだけでですね、もう完全にその国斎藤一派だってことがね、分かるっていう素晴らしい魔法の言葉だとは思うんですけれどもね、それでですね、ちょっとお話しさせていただきつつですね、私は、お目当てであった斎藤ブラザーズのタンブラー、こちらですねを無事購入することができました。会場前から並んでたこともあってですね、サクッとこう物販のところには入れまして、いやこれねやっぱり一番売り切れちゃうんじゃないかなと思って心配してたんですけれども、うちの次男がですね斎藤ブラザーズ大好きなんでね、これ買ってってあげたいなということでゲットできたのは非常に嬉しいなと思っています。いやでも本当に絵柄はですね T シャツとかにあるやつなんですけれども、そしてなぜタンブラーなのかわからないですけど、あれですかね、やっぱりレイ選手がビールが大好きってことで、これでビールでも飲めってことなんでしょうかね。さすがに未成年の次男にねビール飲ませるわけにはいかないので、子供ビールでも買ってきてこれでじゃあ飲んでもらおうかななんて思いつつですね、大根目当てのものをゲットできて大喜び、さらにはですねいつも、タイミング合うときは一緒に観戦させていただいている方々がですね、バツバツスタイルの T シャツの販売ところに並んでるところでですね、この裏切り者に制裁をって言いながらこうパンチしつつですね、その後ですね、全日本プロレス TV に入会している人が、できるガラポン、こちらの、ブースが見つからなくてですね、一生懸命探し回ったんですけれども、入り口の方、入り口からですね、入り口の方戻ってですね、そちら経由して席の方に行こうと思ったところ、その入り口の脇のところでですね、ガラポンやったのに気づきまして、こちらに並びました。ガラポンですね、私としては残念ながら外れ、だったんですけれども、やっぱすげえなと思ったのが、ガラポン当たるとガランガランって鳴らしてですね、そこで立ち会ってる人はね、何も言わないで、ただカランカラン鳴らすだけなんですけれどもね、近くにいた大きい沖田さんがですね、大谷選手のための、募金箱、こちら持ってですね、入場のところに立たれてたんですけれども、カランカラン鳴るたびにですね、当たりおめでとうございます、なんて本来ガラポン回してる人が言わなきゃならないことをですね、代わりに言ってくれてですね、いや本当に大きいさん働き者だな、ということで、私もちょっと、 今日ねちょっと募金させていただきつつですね、いやいや大きいさんのあの働きに、頭が下がる思いだったなと思っております。そんなこんなあって自分の自責のところに行きますとですね、さらにそのいろいろと、フォロワーさんとお話しする機会を設けつつですね、アクトレスタイム、こちらがね始まります。試合開始、の本編始まる前にやるってことでね、この日は、青野美久選手、入江彩乃選手 VS 光輝選手、そして金ミック選手、こちらが戦っております。試合結果は9分24秒、ティアードロップエンジェルですかね、からの片指固めで入江彩乃選手が、勝利いたしました。アクトレス、ダンスタイムで、があって、そして、さらにはですね、アヤンちゃんさんがですね大きな声でその選手の紹介していることでですね、あの周りで見てた人がおーって歓声を上げてたのが、印象深かったです。あとやっぱり光輝選手の、バタフライ、なんだっけパープルバタフライ、あの旋回式のボディプレス、あれはまあやっぱり、いいですね。あの誰も本当に使っあんまり使ってる選手いないんで、あれ非常に、光輝選手の、身長も相まって非常に映える技だなと思って見ておりました。ただちょっと面白かったのが、あの光輝選手があの頭の上でこうあの三角マークを作って、倒れてる相手にですねこうボディープレスで倒れ込む技ね、あのオリジナルムーブあるんですけども、倒れ込むだいぶ前にですねあの相手が剣山やってるところに倒れ込んでいってですね、これは倒れないわけにいかないんだろうなっていうですね、あの何かのこの圧力を感じたのかなと思っております。あ、そうだ、アメジストバタフライだ。はい、すいません、失礼しました。さっきの技の、あ、光輝選手の技の話ですね。はい。そして、いよいよ第1試合がここから始まってまいります。ジュニアスペシャル6人タッグマッチ30分1本勝負、カズ林、吉岡聖輝、阿部文則 VS 土井なるき、立花聖吾、井上亮ということになっております。こちら、試合は、9分10秒ファイナルカットからの片指固めでカズ林選手が井上亮選手からフォールを奪っております。まずしれっと、立花聖吾選手がジュニアスペシャル6人タッグマッチに組み込まれているんですが、立花選手これのジュニアで行くのかな、うん、どうなんでしょうか。マッチアップでやっぱり一番面白かったのは吉岡聖輝選手と土井なるき選手、この2人のね戦いピリッと本当にしますんで、もっと見たいなと思っております。結構ねあの立花の兄貴が捕まる時間が多くてですね、特にカズ林選手にはですねあのうんこ座りしたところに鋭い蹴りを叩き込まれるなどですね、あの非常に、見せ場なのか見せ場じゃないのかよくわからないシーン作ってくれていたりですね。ただこの日の立花選手と土井選手、なんとですね、羽交い締めからのねあの連携、こちらがですね成功するというですね、あのいつもはですねあのイケメン選手が、羽交い締めにしているところにこうイケメン選手と、ね、あの立花選手がよく組むんで、そのやるとですねどっちかがあの持ってられなくて必ず同士打ちみたいなことになるのがですね、この日はあの持ったままちゃんとしっかりですねあの決まるということでですね、あのいや絶対あーっていうみんなねあの準備してたと思うんですけども、それがなくてですねしっかり2プラトンが決まるということで、バックステージでもですね、びっくりしてたみたいなんですけれども、これで土井立花がですねあのうまくなんか機能していくことになったりするとですね、まあそれこそ土井選手はもう超実力者、そして、隠れた実力者である立花聖吾選手、こちらのですね、組み合わせなんていうのですね化学反応が起きそうな予感もいたしますね。最後はですね先ほど申し上げましたようにカズ林選手と、井上選手、あちょっと待って、その話をする前にあとやっぱりねそのあの阿部文則選手のですね ILB バックの使い方がですねあの非常に独特で、会場この第一試合で一番どよめきが起きたのはこのシーンだったんじゃないですかね。あのこういうことを当たり前のようにやってくれる、阿部選手でやっぱすごいなと思います。で最後はカズ選手と井上選手だったんですけども、井上選手かなりねいいところまで追い詰めまして、フィニッシュ、一番最初のフィニッシュの、ダブル、 フロントネックチャンスリーホールド、そしてその次のフィニッシュの、顔面への、ローリングソバット、こちら決めてですね、川崎選手をあと1本のところまで追い込んで、さらには、大観音スープレックスの体勢にまで入ったんですけれども、こちら切り返されて、ファイナルカットでの、3つということでですね、いや、ただ、惨敗感は全然なくてですね、カズ林選手をかなり追い詰めたっていうね、シチュエーション、これは井上亮選手にとって、大きかったのかなと思っております。ただね、カズ選手に勝つチャンスっていうのは、もうめったにもうない、時間がないわけでね、そういう意味ではちょっと、勝てなかったのは残念かなとは思います。何試合、タックマッチ30分一本勝負、大森高雄熊嵐 VS、河野歳三、試合は9分25秒アクスボンバーからのエビ固めで大森高雄選手が歳三選手を仕留めております。まず、ブードゥーマーダーズがですね、タルのおじきも、連れて入ってきます。さらに、その後にですね、オタク体育館に鳴り響くゲットワイルド、いやワイルドコール久しぶりに、できて嬉しかったですね。やっぱり大森さん、このゲットワイルドでね、入ってくるっていうのは良いでしょう。さらに大森さん、なんかこの日、よくよく考えたら、どうやら電流爆破の都合でですね、鉄柵から客席までの、最前列までの距離が非常に長くてですね、大森さんがいつもこうリングサイドでこうタッチしながら入ってくるこのシーンっていうのがですね、ちょっとやりづらそうにしてたんですけれども、一方で熊嵐選手はもう前に来ちゃえよみたいな感じでですね、その遠い人たちを呼び寄せてですね、いつもの大森さんのそのリングサイド一周するムーブをですね、なんならもう大森さんよりも大人気な感じでですね、回っていたのが印象的でした。チームとしてはですね、本当に熊森、勝手に名前つけましたけど、熊森が非常に良くてですね、本格指導してほしいなと思っております。途中でですね、タル選手がですね、介入したりとかですね、パウダー使ったり、またはですね、そのポリタンクでアクスボンバーを防いで、その防いだ後にポリタンクを客席に投げて、レフェリーにはあいつがやったんやっていう感じでですね、すげえ盛り上がってたのが面白かったんですけれども、最後はですね、河野選手と歳三選手の後ろからですね、ダブルのアクスボンバー、を、決めて左側の歳三選手はあんま当たってなかったけれども、しっかり決めた後に、最後は正面からのアクスボンバーでですね、大森高雄選手が歳三選手を仕留めております。この2人の、タッグ本当に良くてですね、一緒に、見てた方がですね、大森さんじゃない、熊嵐選手がですね、を見るのが初めてだったみたいなんですけれども、その方曰く、そのプロレスの基礎がしっかりしていて、動きも良くて速い、そして、コミカルな動きもできるという、好きなレスラーとしての条件を全部揃えているなんてことを言っててですね、熊嵐推しの私としてもですね、それ聞いても非常に嬉しくなって、ぜひもう熊嵐見てくださいね、なんて話もしてですね、いやー、やっぱり、本当熊嵐選手すごくいい選手だと思いますし、さらにはね、そのワイルドつながりっていう部分もあってですね、大森さんとの相性もいいということで、ぜひですね、どちらもはフリーではあるんですけれども、定期的に参加して、全日本のタッグ戦線、沸かしてほしいなと思っております。何にしろ全日本のタッグチームは、これはこの後話しましょう。この後というか、この後の後の後かなね、にちゃんとしっかり話しますけれどもね、ということで、第3試合、ロードトゥーチャンピオンカーニバル時間差バトルロイヤルということで、当初、プレビューの方でですね、8人タッグマッチということでプレビューさせていただいてるんですけれども、投票の結果、X のポストでの投票の結果ですね、バトルロイヤルという形に、なりました。最初に入ってきたのは、入ったのは青柳優馬選手が、ロックスターで入ってくる。そして、本田選手、こちらのですね、入場テーマが流れるんですが、本田選手入ってこないと思って、パッてよく上から結構遠くの席だったんで見てると、おっとジャージ着たまま誰か入ってきたぞっつったら、それが本田選手で、奇襲から始まります。さらには、奇襲の直後にですね、青柳優馬選手をいつもの、ロープに押し込んでの、カウント4 1,2,3,4 ワン、ツー、スリー、フォー、そして、この日は大盤振る舞い4が3回目のワン、ツー、スリー、フォーをやってですね、レフリーにこうビビって、神林レフリーに、また怒られて、そしてビビったかと思いつつ、なんと神林レフリーをですね、いきなりこうオーバーザトップロープでですね、場外に出す、これもう悪ノリですよね、リングサイドのね、リングアナもですね、神林レフリー退場、おいおいおいっていうことですね、本当に退場してですね、レフリーは尾形さんに変わるっていうですね、これやっぱりこういうのがね、いいです、良すぎますよね。でどんどん、選手入ってきたわけですけれども、まずどよめきがあったのが、ハトリー・ジャクソン選手、ジャクソン選手ね、大きい選手が多い、全日本プロレスの中でもやはり体のデカさ、非常に目立ちます。会場どよめいてましたし、ショルダータックルで次々とですね、選手をなぎ倒す姿っていうのは非常に、頼もしく見えました。で7番目に入ってきたのが、宮原健人だったんですけれども、よく考えたら一番先入場じゃない宮原健人見るってすっごい稀ですよね。どんな時でも一番入場をね、心情としていた健人、こちらがですね、先に入ってこないっていうのはすごいなと思いつつ、入場ですね、時間差バトルロイヤルに与えられた1分丸々使って入場してですね、もうすぐ、次の、最終入場者である、黒潮東京ジャパン選手が入ってきます。まあこちらもですね、もう非常に、あっち行ったりこっち行ったりってことだったんですけれども、入場しないことに業を煮やしてだと思うんですけども、そもそもエプロンでですね、入る入らないのをやってるところでですね、カットされてしまってですね、そのままなし崩し的に試合は、どんどん、8人揃った状態で始まっておりました。でまあ始まっていきなりその黒潮選手叩き落とされたところからですね、もうほぼ全選手がですね、場外に出て、めちゃくちゃもう会場狭しとですね、オタク体育館全体使ってですから、もう相当ですね、みんな大暴れこいてたんですけども、無情にもレフリーがカウントを取り出しまして、もうカウント9、もう本当普通にね、もうぶっちゃけ言っちゃいますけども、普通に数えたら足の選手全然戻れてなかったんで、いやちゃんとそこはさすがにしっかり考えてやれよと思いつつですね、まあまあギリギリで一応帰るっていう状態でした。で、リング上に全員戻るとですね、いきなりトップロープからですね、黒潮選手が、ダイビング、したわけですが、これをですね全選手で受け止めて、全選手でオーバーザトップロープ、ということですね。まず、黒潮選手が退場となっております。あ、そうそう、退場といえばさっきのですね、その一番最初に神林レフリーがその退場させられたって話したんですけども、結構な角度でね、場外に放り投げられてたんでね、いやー大丈夫だったのかなと思いつつ、その後もですね、まあ、メインとかも普通にさばいてましたんで、いやーレフリーたるものもですね、いつどんな感じで襲われるか分かんないから、体鍛えてなきゃなくて大変だなーなんて思ったから見ておりました。そしてまず最初イケメン選手じゃないな、黒潮東京ジャパン選手が退場して、その後、アンクルホールドで綾部選手を捉えていた足の選手に北斗選手が金的、そしてオーバーザートップロープ、その後もですね、北斗選手がですね、青柳選手とかにですね金的三昧でですね、なぜかこの青柳優馬大森北斗が揃うと金的の打ち合いみたいなのが始まるわけですけれども、これはですね、一旦、終わってかと終わって、その隙にですね、リングサイドに立っていたジャクソン選手に、綾部選手がドロップキックでジャクソン選手を落とす、さらに、北斗選手が、金的連発をですね、してですね、会場の、リング上のを支配しようとするんですが、綾部選手にですねフルネルソンに取られたところにその足を上げてですね、こう金的やろうとしたところで、綾部選手の足が長すぎて金的に届かないっていうですね、これかつてその全日本プロレスのリングに、下道選手が上がった時にですね、ジャイアント馬場さんの金的を打とうとして、届かなかった時に、これオマージュだと思うんですけれども、そういった状態でですね、北斗選手危うしっていうところでですね、逆に仕返しにですね、青柳優馬選手にですね、金的、されてですね、さらに、そこから、バックロールクラッチ、ヨーロピアンクラッチっていうんですか、 違うな、ロープに押し込んでのバックロール、こちらでですね、フォールに入られてしまいます。で、大青柳選手、ね、あの1本取ったかなと思いつつ、それをですね、さらに綾部選手がですね、ユーマ選手の肩をこうつけるような形でですね、一緒に抑え込んで、ユーマ選手は、北斗選手の肩を、ブリッジで抑え込んでいる。で、そのユーマ選手の肩を綾部選手がつけた状態でフォールということでですね、ダブルフォール、2人同時に退場というふうに、なっております。さらに、本田選手と、宮原選手がですね、エプロンサイドで、やり合っていた中で、邪魔だとばかり言わんばかりにですね、綾部選手が本田選手にハイキックで突き落とす。何しろね、そのリング上で話すことがあると言っていた宮原健と、綾部蓮と絡ませろと言っていた宮原健と、ここと一対一の状況を作りたいっていうのはね、あの綾部選手も同じ気持ちだったようで、そのことによってですね、リング上には宮原健と綾部蓮の一騎打ちになります。ちなみにその時落とされた本田選手にですね、あの先に失格になってた、お兄ちゃんがですね、青柳お兄ちゃんがですね、突っかかってですね、あのすげえ勢いで、場外に、連れてって、暴行を加えた上に、バックステージに連れて行ってしまいました。シングルマッチの予想を呈した、宮原健人 VS 綾部蓮ですが、綾部、ブラックアウトを連発とかもですね、連発されて、1発目は吠えて耐えたんですけれども、最後2発目食らってからの、シャットダウンスープレックス、こちらでですね、悔しい3つを聞くことになります。試合後、宮原健人選手がマイクを持って綾部選手に一言かけようとするんですが、その前に綾部選手が一言話したいということで、入団を希望する。そして、それを宮原健人は OK、 心から歓迎するという形でですね、ようやく、入団ずっとですね、待ち望まれていた綾部蓮選手がですね、ついに、全日本プロレスに入団することとなりました。バックステージからですね、宮原健人選手のジャージをね、井上選手が持ってきてですね、これ綾部選手に着せようとするんですけれども、まあまあ綾部選手でかすぎてうまく着れないみたいなことですね、ただですね、このジャージ、気に入ったのかですね、その後セコンドにもつくんですけれども、こちら着たままですね、ついてくれておりました。いや、若い貴重な戦力が増えたこと、全日本プロレスとっては嬉しい限りでございますね。第4試合、アジアタック選手権試合、電流爆破です。マッチ60分1本勝負、第122代王者大仁田敦史遠い VS、挑戦者田村段佐藤光、こちらですね、10分32秒電流爆破バットサイド一致攻撃によりまして、佐藤光選手が遠い選手を、爆殺しました。入場してきた時ですね、田村段佐藤光、どんな格好で来るのかななんていうのは、前回はね道着を着てきたんですけれども、今回は上下ぴったりしたスーツ、こちらで入ってきてめちゃくちゃかっこよかったですね。いつかの、あの 1.4 東京ドーム新日本プロレスでですね、あのプリンスデビッド、イブシコータだっけ、そして、ローキー、この3人でですね、スリーウェイやった時の、ローキー選手がですねスーツ姿で、入場してきたのを思い出して、やっぱりあの体のパッツンパッツンな選手がですね、スーツ着てる姿っていうのは非常にかっこいいなと思ってね、あの見ておりました。試合結果、試合内容はもう爆発爆発爆発ダブル爆発みたいな感じでですね、もう何も考えずに、爆破を楽しめばいいやっていうところでですね、本当、近くにいたアヤンちゃんさんの、言葉を借りると、自分の推しが絡んでない電流爆破ほど楽しいものはないってことですね。いやー、本当そうですね、あのまっさらな気分で見れるとこれほど分かりやすいのもないですし、とはいえ、今回火薬の量6倍とかということで、とんでもないことになっておりましたので、そちらはですね、耳が痛かったなっていうことだけ、お伝えしておきましょう。立ち会い人として、福田社長がですね立ち会ったわけですけれども、大仁田選手に毒斬りを食らって、一瞬で退場ということで、一体何のために呼んで何をしたのかがよく分かんないんですが、まあまあ福田社長へのヘイトを少しでも減らすっていう大仁田選手の優しさなのかななんて思っております。 で休憩中はですね、でここで、電流爆破の影響もあってですね、一旦休憩ということで、トイレに行ってですね、用を足してますとですね、右と左にですね、グレート富士山とですね、カラスの翔さんに出されるというですね、もう素晴らしい、シチュエーションになってしまってですね、ちょっと先にトイレ出た後にですね、廊下で待ち構えてですね、ちょっといろいろお話しさせていただいてですね、富士山がですね、アクトレスタイムの一番最初のダンスが、面白かったって話されたりとかですね、カラスの翔さんがですね、ロックボトム警察としてユーマのロックボトムは認められない、ちょっと厳重注意だっていう話をしたりとかですね、してくれてですね、私からはですね、この後のタッグマッチでブードゥーマーダーズには、タルさんがつくけどバカバカコンビには誰もつかないって言ってたんで、富士山がウィズとして登場するんですよね、ついでに翔さんも一緒についていくんですよねって言ったら、いやそれはちょっと巻き込まれたくないっていうことをおっしゃってましたね。さらにですね、アヤンちゃんさんがですね、サイン、アクトレスガールズたちのですねサインを持ってですね、通りかかったためですね、そこで試合再開までですね、いろいろ話すわけですが、まあまあ本当に、プロレスの話ということでですね、まあもちろんそのインターネットではたくさんお世話になっている方々なわけですけれども、なかなかねその顔を合わせて話さないたことって少ないにもてか、まあ本当翔さんとね富士さんは特に初だったんですけれども、それでも一瞬で打ち解けて、話ができるなんていうのはですね、やっぱりこういう共通の趣味って本当に、素晴らしいものだななんて思って思いながらですね、いろいろお話聞かせていただいておりました。で、いよいよ休憩が終了しまして、後半戦始まります。第5試合、世界ジュニアヘビー級選手権60分一本勝負、第68代王者ライジング隼人に挑戦するは、武蔵、こちらでした。試合結果、14分55秒、白ビシャスからのエビ固めで、ライジング隼人選手が無事防衛に成功です。序盤はね、隼人選手最初仕掛けたんですけれども、にもかかわらず先に、飛んだのは武蔵選手。いやこちらもね非常に綺麗な飛び込んでした。さらにですね、ジャベっぽいですね動きでですね、逆エビっぽく決めたりとかするこの入り方が非常に、綺麗な、技で、攻め立てるとですね、一方のライジングハヤト選手はオーバードーズ、こちらでですね、対抗します。いやとにかく本当に良、かったなって、まずで最初に仕掛けたのはハヤト選手だったんですけれども、シロビシャスこちらをですねかわされてですね、その後ですね、大技を立て続けにもらってしまいます。ハヤト選手の、技、フィニッシュの、ね、2点1流こそね出なかったものの、かなり畳みかけられてですね、早瀬選手危うしいかと思ったんですが、繰り出したのが人手なしドライバーですね、こちら一発では飽き足らず、ぐるんと回って、返そうとした武蔵選手をさらに抱えてさらなる急角度で人手なしドライバー、そこからはですね、まあ、本当に会場から悲鳴上がる角度ね、落とされた武蔵選手、そこにですね、シロビシャスでが飛んでいきまして、見事ライジングハヤト選手が防衛に成功しております。いやなかなか王者らしい戦いだったんではないかなと。でまあ嫌な予感というか、今までのパターンで言うとそのライジングハヤト選手というか外敵が、ベルトを取ってみたいなケースがねちょっと最近多すぎたので、そしてベルトを取ってもおかしくない外敵だったんでね、ちょっと心配していたんですが、無事ですね、ライジングハヤト選手が防衛に成功いたしました。武蔵選手ただ、素晴らしい、試合見せてくれましたんで、まだまだですね全日本プロレスで戦っていってくれる、まだまだ戦わなきゃならない選手たくさんいると思いますのでね、ぜひ、お待ちしております。試合後、ライジング隼人選手はですね、次の挑戦者を、指名します。次の挑戦者には、どす黒い心を持った男、それは誰か、ハズ林だということで、いや、なんて急にどす黒いとか出てきたんだろうなって、ちょっと思い当たる節は、私はないんですけれども、何かあったのかなと思いつつですね、その受け答えのマイクでですね、解説席にカズハヤ選手座ってたんですけども、そこから出てきて、そうすると俺は7月で引退するんだから、もし、俺が取ったらもうそのまま引退する、だからお前には デメリットしかないけれどもいいのか、リスクしかないけれどもいいのかっていうことを言ったら、じゃあ受けてくれるってことでいいんだねっていう切り返し。いやーこれぞライジングハヤト、かっこいいね本当に。いやー本当、あの押しも押されぬ全日本プロレスジュニアの顔になってくれているライジングハヤト、こんなに頼もしく感じるっていうのはですね、やっぱりこれまでに積み上げてきた、実績、試合のクオリティ、そういったものに担保されてて、さらにかっこいいってこともあってですね、ライジングハヤト選手、まあ逆に言うとそのカズ林を挑戦者に迎えて戦うことっていうのが、できる機会っていうのも数少ないかと思いますのですね、先ほどのその井上選手の話じゃないですけれども、ここで、戦って勝っておきたい相手ということで、カズ林を指名するというのは、全日本プロレスの長きにわたって顔であったあの男を倒すということで、自分がさらなる、さらに、ベルトの価値を、そして自分の価値を高めたいというライジングハヤト選手の思惑なのかななんて思って見ております。そして、第6試合世界タッグ選手権試合、60分一本勝負、第98代王者組諏訪間鈴木秀樹 VS 挑戦者斉藤潤斉藤麗 with 樽総帥です。こちら、ブードゥーマーザーズ先入場ということで、第2試合に出た、河野、歳三、こちらも引き連れて、入場してきた、ブードゥーマーザーズ。いやー5人揃ってる姿めちゃくちゃ入場のとこでも生えてたな、かっこよかった。それに対して、諏訪間 DDS で入場してきたのは王者組、諏訪間 VS 鈴木秀樹となっております。試合もね、あのやっぱり、ブードゥーマーダーズということで荒れた展開にはなっておりました。でもねこの日はあの諏訪間選手がね、あのいきなり突っ張りをこう出してですね、ペースを握るなどですね、普段とは違う動きってのもちょっとありました。チョップの連発、レイ選手のね、あのオリジナルの溜めて溜めてのチョップの連発、これとかでですね、一瞬動きを止められた諏訪間選手だったんですけれども、コンプリートショットなんてですね、まあまあ時々使うんですけれども、あのタイミングうまく合わせないとですね、結構難しい技、こちらを繰り出したりとかしてですね、いくのが良かったです。そうして、諏訪間選手がですね、少しペースを握ったところで、鈴木秀樹選手にタッチ、鈴木秀樹選手は狙いを斉藤麗選手の、腕、こちらにですね、定めました。何しろその脱臼による、腕の負傷により、ベルト返上してたわけですけれども、そんな腕をですね、脇固めだったり腕主義だったりですね、あのそういったので、ね、攻め立てる、さらにはアームブリーカーまで繰り出して、非常なまでの攻めっていうことですね、もう本当会場の至るところからどっちがヒールか分かんねえよなんていうね、あの声が聞こえるぐらいで、さらにはですね、本当にあのタルさんがですね、あのもう危なすぎるだろうっていうようなこと言ってたのかな、クレーム入れるぐらいのレベルですね、鈴木秀樹選手の攻めっていうのは非常に、強烈だったような印象がございます。しかしやっぱり勢いがある、サイトブラザーズダブルチョークスラム、こちらがですね、津山選手そして鈴木秀樹選手というですね大型の選手に対しても、バスリバスリと決まる、あごめんなさい飛ばした。その前にですね、そのまず秀樹選手の勢いのままにですね、あの諏訪間選手と鈴木秀樹選手の合体ダブルアームスープレックス、いやこれ良かったですね。あのちょっと前の試合だとね、そのダブルアームスープレックスとジャーマンをこうかけるということで、あの引っ張るっていうあのツータラットによって、そちらがかかんなかったんですけれども、この日はねしっかり息もあってですね、ダブルで、2人がかりですね、ダブルアームスプレックス、そしてドロップキック、ここまでは非常に息が合っておりました。ただやっぱり息が合うということで言えば斉藤ブラザーズ、斉藤ブラザーズチョークスラムでまずは諏訪間選手、そして助けに入ってきた、鈴木秀樹選手にもチョークスラム、こちらですね場外に叩き落とすと、今度はレイが、レイ選手が鈴木秀樹選手を場外に追いかけて、今流行りのもうすぐ、多分ねあのその上映されるであろうその映画のタイトルにもなっているアイアンクロー、こちらですね秀樹選手を場外に釘付け、その間にですね斉藤潤選手がですね、サイコブレイクをしっかりと諏訪間選手に決めて、17分18秒、片指固めで、勝利、挑戦者組斉藤潤斉藤麗が第99代王者に、なりました。試合後にはですね、タル選手がマイクを持ったんですけれども、斉藤ブラザーズは、我々の誇りでありそして宝だということを言うわけですが、ちょっと残念というかな報告がありまして、それは、 ブードゥーマダーズはもうあとは俺一人でいいと、斉藤純斉藤で、そして、河野歳三は、ブードゥーマダーズから卒業だということを言って戦略的、撤退、こちらという形になるそうです。全日本プロレスから、ヒールがいなくなってしまう、ちょっと寂しいですね。さらにタルさんみたいなね、あのうまくよく喋れて、しっかりした、マネジメントができる、選手がですね離れてしまうというのはちょっと残念です。ただタル選手ですね、あの土方選手にはマスクを取れっつって、歳三土方歳三選手にマスクを取らせて土方選手が、戻ってくることを示唆したりとかですね、あとは、斉藤純斉藤令はもうあのヒールである必要ない、もう完全にもう育て終わったっていうようなことでですね、あのもう教えることはないという感じでですね、言います。さらには、退場していた須山選手を呼び出してですね、そういうわけでもうブードゥーマダーズは全日からいなくなるから斉藤純斉藤令をしっかり頼むというような形でですね、もう一度ですね、須山選手との握手を促し、須山選手はこれに応えております。ただですね、あの須山選手が呼び出された時にですね、あのタッグパートナー、バカバカタッグのパートナーであるですね鈴木秀樹選手がですね、腕を押さえてですね、いや、本当にちょっと行かないでよみたいな感じで言いつつですね、それを振り切っていった、須山選手、さらには、しっかりとねリングの上で握手なんかしている姿をですね、あの花道の一番入場ゲートのところからですね、寂しそうに、見ている姿がですね、なんか非常に印象的でした。このコンビもね、あのバックステージでちょっと揉めたりしていて、今後どうなっていくかわからないんですが、鈴木秀樹選手、まずはですね、チャンピオンカーニバル、こちらは前線参戦が決まっておりますので、すぐの離脱はないでしょうけれども、スワマー選手とのコンビっていうのは一旦一区切りになっちゃうのかななんて思っております。そして、メインイベントですね、第7試合メインイベント、3冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負が行われます。まず、いつものごとくですね、試合開始前には煽り V が流れるわけですが、ここでですね、中島克彦選手は、スタイルではなくシステムという言葉を使ってですね、全日本プロレスの状況を揶揄します。それに対してもう勝つしかないということでですね、ユー・アンザイ選手、まあ、煽り V、こちらも非常にですね、あのなんか回りくどい凝った作りだった中島克彦選手の V に対して、シンプルで自分の言葉を伝えたようとしている安西優真選手ということで、非常に対比がなされていたのかななんて思っております。安西選手が入場、そして中島選手が入場してきたわけですが、この日の中島選手のコスチュームは、コスチュームというか、入場コスチュームは、バスローブ、プラス、バツバツスタイル、の、やつです。ただですね、絶対わざとだと思うんですけど、バツバツってシール貼ってたのがですね、シールが剥がれてですね、バツコーンスタイルっていうのがもうしっかり見えるレベルで剥がれておりまして、まあまあ剥がれてて本当に大丈夫なのかなと思ったんですけど、まあ結局これはね、あの試合の結果にも、聞いてくる話だったのかななんて、あの最終的にですよ、最終的に言えばそうだったのかななんて思っております。大安西コールに押されてですね、最初の 2,3 発のローキック、こちらを、めちゃくちゃ鋭い一撃だったんですけど、こちらを耐えた後はですね、ジャンピング2、序盤からですねジャンピング2を叩き込んでいきます。非常に、仕掛けが早くてですね、場外戦では、鉄柵にガンガン叩きつけて、さてさてじゃあ中島選手の体力をどんどん削るぞっていうところから、もうこっからはもうダメ、もうあっという間に中島選手の、蹴り、そして腕攻め、こちらがですね、もうどんどんズバズバ安西選手に決まります。安西選手、なんとか打開しようと思ってエルボーとかを打とうとするんですけれども、もう中島選手の首が全くぶれない、それこそ最初の頃からぶれない、で最後の方はもうヘロヘロになってね、そのエルボーを打つ姿っていう、ちょっとね、あの次世代のエースらしからぬ姿を見せてしまったんですけども、それでもうだいぶヘロヘロ、一方の中島選手は、全くものとも そんな状況をですね、全くものともせず、えぐい角度のバックドロップだったり腕固め、こういったことでですね、あの非常に、攻め立てます。さらにはですね、スタイルをですね彷彿させるスリーパーホールド、こちらでですね、安西選手を締め落としにかかるわけですが、ここであれも もしかしてこれ後ろからスリーパーしてて安西選手がバックで押し付けて、もしかして3つ入ったらこれどっかで見たことある流れになっちゃうのと思ったら、さすがにそれはやりませんでしたね。いくら健介オフィスとはいえね。ただそのスリーパーもですね、技を、そのスリーパーで、ギブアップして、そして落ちないと見るや、技を解いて、さらに、攻めていきます。ただこの攻め方もえぐくてですね、安西選手もその打撃打つ力っていうのもほとんど残ってない状態だったんで、ペチペチみたいな感じでですね、こうエルボーを打つしかないわけですね。それに対して好きなだけやらせておいて最後はピン対戦。いやーもう本当、どんなサディスティックだよっていうぐらいですね、完全に、叩き潰す様子を見せておりました。このままですね、安西選手も体力が尽きて終わるんじゃないかっていう風なね、状況、これだともう本当挑戦そもそもすべきじゃなかったのかななんていう雰囲気の中ですね、その時は急に訪れます。中島選手の攻撃をかわした安西選手が、ジャンピングに、ここでですね、序盤でも出してジャンピングに、ジャンピングに関してはその時と切れ味変わらずですね、しっかり決まります。そしてそこから一気に、ジャーマンスプレックスを叩き込むと、ワン、ツー、スリー、うわっ、みんな驚いたんですけども、レフィーはカウントを3つしっかり叩きました。そんなわけでなんと20分16秒ジャーマンスープレックスホールドで安西優真選手が第72代王者、こちらになっております。24歳10ヶ月ということで、史上最年少の、体感となっております。どうしてもね、そのやられるだけやられての切り返しということで、まあまああまり良くない言い方をすると、その破壊様式なんて言ってですね、そのやらせるだけやらせて自分が強い方、強いぞというのを見せつけた上で最後だけ負けてしまうというのをですね、破壊王式なんていう風な言い方をしてたわけですけれども、破壊王とは何の接点もない中島選手がやってもなんかこれ違和感がないっていうのは、すごく不思議な感じがします。さて、ここでですね、安西選手、見事勝利を収めまして、試合後はですね、ちょっとどうやってマイク閉めるのかなってちょっと不安になっていたところでですね、入ってきたのはライジングハヤト選手、そして、田村ダン選手、斉藤ブラザーズです。そう、ベルトのホルダーですね、ライジングハヤト選手はジュニアのベルトを防衛、田村ダン選手はアジアタックを取り返す、そして斉藤ブラザーズはタックのベルトを持っているということで、全日本プロレス所属の選手が、しっかりとこのベルトを持って、並ぶ姿っていうのは、これこそですね、全日本プロレスファンが長いこと望んでいた風景だったんじゃないかなというふうに思っております。さて、ここからちょっと、いろんな考察の部分に入るわけですが、まず、安西優真がベルトを取り返した、これに関してはもうめでたい、良かったとしか言いようがありません。なぜならね、もう本当去年の10月、10月もっと前か、ね、青柳優真選手がベルトを取られてから年末の悪夢再び、そして、年始の、斉藤潤との防衛戦などですね、全日本プロレスファンはですね、もう本当にひたすら煮え湯を飲まされ続けてきたわけですね。でそんな状態でですね、中島勝彦選手は、スワマとやりたいなんてことを言ってたんですけれども、もう正直そこまでね、言うことを聞いてあげる必要全くないなと思って、もう安西選手で良かったと思っております。ただまあはっきり言って実力差っていうのは非常に、あったわけですから、そういう意味では、今回の勝ち方、丸め込みですらないわけで、ジャーマンスプレックスですっかり3つ取ってるわけですからね、勝ちは勝ちということでですね、安西選手の勝利を喜ぶべきなんでしょう。実際ですね、鈴木秀樹選手なんかもツイートですね、勝った人が強いんですっていうことを言ってくれてましたんで、ただですね、いつの日か安西優真が自信をつけて、そして名実ともに、全日本プロレス、日本プロレス界の、名手になった時には、超えなければならない相手ということで、中島勝彦がいるというのは間違いない状態なのかなというふうに思っております。 で帰りの電車でですね、ちょうど徳能プゴと、国斉藤さんの、課金制の、プゴとのさらに、プレミアムバージョン徳能プゴとっていうのがですね、毎週土曜日10時からやってるわけなんですけれども、そちらでですね、全日本ファンの人に聞きたいと、もしこれはその安西が負けて須山が取り返すっていうのを、安西がいい勝負をして、だけども負けて、その後に諏訪が取り返すっていう流れだったらどうだったのなんて質問をちょっとされまして、それに関してですね、やっぱりちょっといろいろ考えてみたんですね。で考えた結果、ボロボロにやられて、まあまあ大金星みたいな形での勝利であったけれども、ここはやっぱり安西優馬が勝ってよかったんじゃないかなっていうのが思います。で私の思いとしては2つあって、1つ目は先ほど言った、なんでそこまで中島克彦がやりたいことをやらせてあげなきゃならないのっていうことが1つで、もう1つは、もし安西が負けて、スアマが取り返すっていうことがあったら、それこそこの半年が一体何だったのかっていうことになるわけですね。中島克彦という劇薬を投入したにもかかわらず、外敵がベルトを持ってそれを誰かが落としてスワマが取り返しますって、これって何にもその全日本プロレスの進化につながらない、進歩につながらないわけですよ。それを考えたら、こんだけ引っかき回した中島克彦からベルトを引っぺがして取り返す役目っていうのは安西優馬であったのかなという、これは安西優馬で良かったのかなというふうに思っております。これをもってですね、私のその諏訪が取り返したらどうだったのということに対しての回答とさせていただきたいと思います。そんなわけで、試合会場をですね、結構、いや正直3つ入った瞬間は、っていう感じで、その後も、勝ったぞーっていうのに対しても拍手結構まばらでですね、これ本当にどうするんだろうというふうに言ってたんですけども、先ほども言いましたけれども、全日本プロレスのみんなが入ってきてですね、チャンピオンみんなが入ってきて、その場しっかり収めて、最後はですね、徐々に安西優馬選手のそのベルト戴冠を祝うようなムードになったのは良かったかなと思っております。試合後はですね、ちょこちょこっとですね、また皆さんとお話しさせて、別れさせていただいてですね、お昼一緒に食ったメンバーとですね、ちょっと少し反省会ということですね、今度は牛タン屋さんに行ってですね、そちらでご飯食べてたわけですよ。まあその中でもですね、まあちょっといろいろやっぱりよくある話なんですけれども、その物議を醸し出す最後だったからこそ、すげえ盛り上がっていろいろこの番外編、反省会こちらが盛り上がるっていうことね、本当にその通りだなと思っていろんな話をさせていただくことができました。でそんなこんな言ってですね、話してたらですね、隣の席からですね、ちらほらとですね、やっぱりプロレスの話聞こえてたんで、ああこの方たちも、お宅で見てたんだなーなんて思ってですね、ちょっとしてたらですね、店の中にですね、ガラーンってね、すげえなんか大きい人が入ってきて、ん？パッて見たらですね、鈴木秀樹選手入ってきてて、うわーって。いやもう本当にそんなこと今日のね試合見てそんなこと絶対ないんですけれども、まあとりあえず鈴木秀樹選手のなんか悪いこと言ってなくてよかったななんていうことを思いながらですね、鈴木秀樹選手、本当にでかくてですね、まあ一応最後にですね、チャンピオンファイナル頑張ってくださいねなんて声かけさせていただいてですね、メインイベントの話もね、なんかちらっとね喋ってたような気するんですけれども、まあそれこそツイッターで言ってた、多分勝ったから強いんだよってことをね、もしかしたらその周りの方にもおっしゃってたかもしれませんね。そんなわけで、結構、蒲田を出たのが10時ぐらいってことで、ちょうど、徳のプゴと聞きながら、約2時間かけてね、家に帰ってきて、それからの収録ということで、ちょっと遅くなっておりまして、もうすでにですね、全日本プロレス、ミンビュープロの同志、ガガガさんチャンネルのガガガさんさんの更新だったり、本日お会いした、グレート富士さんのグレート富士のコブラクラッチ、こちらですね、もうすでに更新されているということで、それ聞いてからだとね、私の意見もブレブレになる可能性があるんで、なんとか聞く前にですね、こちらの収録を終えまして、終えております。そんなわけで、まあ、久々にちょっと長く喋ったりしててですね、会場でちょっとね大声も出しすぎて、久々に大盛りコールもしたんでね、ちょっと 喉とか少し枯れ気味でですね、お聞き苦しいところがあったら、申し訳ございませんが、本日も最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。では本日はこれぐらいとさせていただきたいと思っております。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。X の、ハッシュタグ、今日ほげでの、ポストですとか、リプライ、DM などですね、いただけましたら、お返事させていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。